聖書を読み出します。聖書はマルコによる福音書第11章の18節です。マルコによる福音書の第11章の18節、84ページです。お読みいたします。祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図った。群衆が皆その教えに打たれていたので、彼らはイエスを恐れたからである。以上です。高校 の礼拝を担当することもあります。まあ、その礼拝のですね、終わった後にですね、まあ連絡事項というのもありまして、まあ、今日は生徒指導からですね、連絡がありますというとですね、みんなもですね、ピシッとするような感じがあります。まあ、その内容もですね、まあ、注意されることもありますしですね、また褒められることもあります。まあ、よくですね、生徒指導からということでですね、九州学院なんかはですね、生徒がですね、帰りがけにですね、おばちゃんが、自転車のチェーンが外れて困っていたところをすっと降りて、すっと助けて、すっとですね、行ってくれて、そのことが本当に嬉しかったとかですね、まあ、いろんなことで手助けしてくれたとか、まあ、そういうのをですね、聞くとですね、本当に温かい気持ちになりますし、この人たちはですね、イエス様の御言葉の通り生きているんだなと、まあ、彼らに伝わっているなと、まあ、そんなことを思いながらですね、話を聞いていますし、まあ、中にはですね、怒られる時もあります。この前ですね、はこういう話でした。通学の時にですね、自転車に乗って通学している生徒が、まあ、誰かサラリーマンかなんかのですね、ちょっと手にかなんかに自転車がぶつかったんでしょう。で、それをですね、本人は気づいてたかどうか分からずにですね、何も言わずに、ごめんなさいも言わずにですね、通り過ぎていったと。で、そんな失礼な生徒がいるということで、学校にですね、苦情の電話っていうかですね、抗議の電話がですね、かかってきて、えらく怒られたという、その話をですね、礼拝のですね、後に聞いてですね、なんだろうなと思って、通り過ぎた生徒もですね、それは自分が本当に気づいたのにですね、何も言わずにですね、通り過ぎたというのはいけないと思いますけども、本人がですね、当たったかどうかわからなくてですね、通り過ぎていったのであればですね、それはどういうことになるかなと、生活とはですね、もしも心を身にですね、覚えがある人はですね、後で来なさいという話でしたけれども、と思いながらですね、ちょっと当たってですね、行ったんですね、それは学校にですね、連絡してですね、こういうことがあったから気をつけてくださいね、ではいけなかったのかなと、相当ですね、お怒りでですね、怒鳴っておられてですね、お宅の高校の生徒、お宅の高校はどんなですね、教育をしているのかとか、そんなことをですね、怒鳴り上げられたということで、っていう、たったそれぐらいのことでですね、怒らなきゃいけないのかなという気がしてなりませんでした。社会全体がですね、イライラしているのかもしれないし、それはコロナがあったからでもあるし、コロナがなかった時も社会全体がなんかイライラしててですね、ちょっと前までですね、行かれる老人がすごい多いみたいなことを話しておられて、なんか社会全体が何か人を許せない、また出来事を許せないような、そんな社会になってるのかなと思って、ちょっと不安になったりもしました。今日はですね、イエス様の宮清めの時に起こった出来事です。イエス様がエルサレムの神殿で最初にされたのは、商人たちを境内から追い出すことでありました。神殿は祈りの家であるのに、商売の家、強盗の巣になっているという、イエス様の厳しいご指摘があります。身は清めということで、この出来事は非常に知られている出来事です。今日はですね、この行為に関してですね、人々がどう受け取ったかということをちょっとですね、思いました。それは何かというと、祭司長たちや律法学者たちはこれを聞いて、イエスをどのようにして殺そうかと図ったという、殺そうと思ったというのがですね、不思議でならないのです。 まあ、たったイエス様のこの行動がですね、何をですね、彼らの心にですね、殺意をですね、生まれさせたんだろう。まあ、この行為がですね、イエス様を殺そうと思うというのは相当なことだというふうに思います。にもかかわらずですね、この宮清めの出来事がイエス様を殺そうと思う出来事へと発展したという、まあ、そのことを今日は聖書は書いております。何がですね、祭司長たちや律法学者たちの中に生まれて、どんな殺意があったのかという、まあ、そのことをですね、今日私たちはですね、思い浮かべるのです。まあ、あるですね、時、まあ、事務局にですね、朝早くからですね、仕事をしていた時でした。まあ、事務局の、自分のですね、席からですね、下の通りがよく見えます。まあ、大体ですね、6時には出勤してですね、まあ、仕事をしてたんですけども、まあ、その時にですね、新聞配達のお兄さんがですね、やってきますですね。で、新聞をですね、配達していくんですけども、その日は雨が降ってまして、で、バイクをですね、止めて、新聞をですね、こう入れようとした時にバイクがつるっと滑って横倒しになったんですね。で、転んじゃったなと思って上からですね、見てたらですね、そのですね、お兄さんは何をしたかっていうと、立ち上がるなりですね、自分のですね、かぶってたヘルメットを勢いよく蹴っ飛ばしてですね、そして、なんて言うんでしょうね、すごい怒りを表してたんですね。でですね、周りの人たちもその弟の様子にびっくりして眺めていってですね、相当すごいですね、蹴り方でですね、まあ壁にですね、そのヘルメット、まあヘルメットがですね、割れるぐらいだったですね。まあ、それを見ながらですね、っていうですね、物に当たらなくてもいいじゃないなと思いますし、人がそこにいっぱい歩いてましたので、人のことを考えたらそんなことはできないだろうなとか思ったりですね。でも一体何だったのかっていうと、人の前で転んでしまったのが恥ずかしかったのかもしれないし、まあ、分からない、まあ、上からその様子を見ながらですね、この人の心の中にあるものは一体何だったんだろうなって、ただ転んだだけでですね、そういうことができるのかな、まあ、今の人生の中に何か不安とかですね、そういう痛みとかあるのかなとか、まあ、そんなことをですね、上から眺めてですね、おりました。一体この人たちの心の中にあるのは何だろう、まあ、それは逆に言うとですね、自分たちの心の中にあるものは一体何だろう、まあ、それを見ながらですね、自分はどう考えるのかというのをあの時に教えられたように思います。まあ、祭司長たちや律法学者たちは、神様の家は祈りの家であるのに、あなたたちは強盗の巣にしているという、その言葉に激怒したんだと思います。また群衆はその教えに心を打たれたという、そのことにもですね、恐れを感じたのかもしれません。しかしイエスをどのようにして殺そうかと図ったってありますから、人を殺したいと思うぐらいですね、そのことが自分の胸に突き刺さっていたということは、自分たちも神様の祈りの家をそのような家にしているということに気がついてたということかもしれないな。それを指摘されたのでですね、非常な怒り、それが燃え上がったのかなというふうに思います。自分たちのやっていることをズバリ指摘されるということ、それぐらい恥ずかしいことはありません。しかしその時には本当です、私たちはもう一度自分の心をですね、見つめ直して、悔い改めて、本当は一体どういう生き方をしなければいけないのかというのをですね、考えながら過ごしていかればいけないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共におられて、私たちの間違いやまた罪を指摘してくださいます。どうかその御言葉に立った時に、私たちが怒りを表すのではなく、悔い改めて、そしてあなたの御言葉に従うことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に送信者、求道者、牧師の家族と共にいて守り導いてください。またルーテル保育所、他人の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、どうか今日も事故や怪我や災、また病気、新型コロナから守ってください。昨日は、ズームでありましたけれども、松山教会の総会を無事に終えることができてありがとうございます。また新しく始まりました1年に主の祝福があり、今年は子ども食堂を開始し、また地域に奉仕する教会となるために決議をいたしました。 その決議の上に豊かな主の祝福を与えてください。今日も病の床にある人々、また死に直面している方々、また絶望に追い込まれている方々にはイエス様が寄り添っていただいて、恵みの御手を差し伸べ癒しへと導いてください。また私たちに必要なものは今日も聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。